请听日语节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
皆さんご機嫌いかがでしょうか。ミュージアム台湾、台湾博物館、最初のコーナーは台湾通信です。このコーナーでは台湾の最新の動きをお伝えしています。皆さんこんにちは。この時間担当は早田です。さて今日は6月25日、台湾は4連休の最終日となります。台湾では端午節、つまり端午の節句ですけれども、旧暦5月5日がその日にあたりまして、今年は6月25日が旧暦の5月5日にあたりました。その翌日の5月26日はこれ金曜日で普通の日ですね。休みではなかったんですけれども、ここ休みではないということになりますと、飛び石ということになりますので、この6月26日を休みにしまして、その代わり、その前の週の土曜日を出勤通学日としまして、6月25日端午節の日から今日28日までの4連休ということになりました。で、この4連休ですけれども、各地の行楽地は非常に多くの人出でにぎわったようです。で、台湾でもやはり新型コロナウイルス感染の影響というのはですね、まだまだ感染に収束したということではなくて、収束宣言などまだ出ていません。今回の新型コロナウイルスの感染指揮センターですね、感染対策を行う感染指揮センターですけれども、まあ、連休中にはですね、できるだけ人がたくさん集まるところには行かないようにと、でちゃんとマスクはするようにということで呼びかけを行っていますけれども、なかなかですね、皆さん、そうしたことを聞いてくれないようでして、人気の観光地には非常に多くの人が出かけたようです。こうした状況、リベンジ消費というんでしょうかね。新型コロナウイルス感染の状況の中で、皆さん外出を控えたりですね、消費を控えたりということで、まあ、ずっと我慢の日々が続いていたわけですけれども、まあ、これがですね、解禁されたということでですね、一気にこの消費が増えるという、まあ、いわゆるリベンジ消費ですけれども、まあ、今回のこの4連休の間、このリベンジ消費が起きたということになるようです。で、台湾のこの新型コロナウイルス感染の状況ですけれども、台湾では6月7日、6月上旬にあたりますけれども、この6月7日をもってコロナ対策は一旦終了ということになったようですね。で、この6月7日に何が行われたのかと言いますと、これまでコロナ感染の拡大を防ぐために様々設けられていました規制ですね、制限があったんですけれども、その一部、全部ではないですね、その一部が解除されたということで、まあ一応人は安心ということになったわけですね。で、これで完全にですね、収束したという宣言では決してないんですけれども、まあ皆さんの間にコロナウイルス感染、これで終わったぞという雰囲気ですね、安堵感が広がりまして、まあこの日をもちまして、マスクをする人、まあほとんどの人がですね、この外出するときもマスクをしていた状況だったんですけれども、マスクをしない人がですね、急速に増えました。まあ、それまで皆さん、この戦々恐々とした、まあ、非常に大きなこの不安の中にあったんですけれども、まあ、これで終わったぞというような雰囲気がですね、たちまち広がってしまいまして、まあ、こんなにすぐに警戒感を解いていいのかなというようなですね、ちょっと心配もあるんですけれども、まあ、こうした状況になっているのが現在の台湾ということでですね、まあ、それが今回のこの4連休の、まあ、いわゆるリベンジ消費ですね、観光地にどっと人が押し寄せるという状況になりました。で、これはまあ台湾の内部ですね、域内での状況なんですけれども、じゃあ台湾と海外の間の往来についてはどうかと言いますと、これはですね、まだまだ厳しい規制が設けられている んですね。で、台湾では3月19日以降、外国人の台湾への渡航、これは特別な許可を持っている人以外ですけれども、まあ、そうした、一般の外国人が台湾に渡航をする、台湾にやってくるということはですね、一律禁止をされていました。まあ、これをどうするかということなんですね。まあ、特に海外からのお客さん、台湾にやってくるお客さん、これ台湾の観光業にとっては非常に大事ですね。で、これが、まあ、長期にわたってストップしているということで、まあ、台湾の観光業、まあ、さらにはそれに関する、まあ、様々な消費関連の業種は非常に大きな打撃を受けているわけですね。で、これを、まあ、少しずつ解禁する必要があるんじゃないかということ、まあ、業界の方では強く希望をしているわけなんですけれども、まあ、感染を防ぐと、感染の侵入を防ぐというのは、これは最大の条件になるわけですね。で、こうした中で、台湾ではですね、少しずつこれを解禁していこうという動きになっていまして、対象となりますのは、まずビジネス客ですね。ビジネスというのは、まあ、ビジネスのためにどうしても台湾にやってこなきゃいけないと、商談をしなきゃいけないとかですね、あるいは検品をしなきゃいけないといったようなですね、様々な作業があるわけですけれども、まあ、こうしたビジネス客についてはですね、まあ、これまで台湾に入ってくる場合は14日間の隔離、まあ、待機ですね、これ指定されたホテルで待機するということだったんですけれども、これを7日間に短縮するということで、ビジネス客に関してはですね、どのような行動をするのかということがはっきりしている場合、まあ、こうした緩和措置を適用することができるということで緩和となりました。で、これについてはですね、まあ、若干ビジネス客増えているようですね。まあ、しかし、まあ、一般にですね、このビジネスのために台湾に出張してくるということになりますと、まあ、すぐに仕事をしてですね、まあ、数日で帰っていくというのはこれは普通でしょうけれども、その前に7日間待機をしなければいけない、まあ、これが14日から7日に短縮はされたんですけど、なかなかですね、それだけののんびりとしたビジネストリップをするということはですね、難しいということで、まあ、本格的なですね、ビジネス客の台湾渡航には至っていないようですけれども、まあ、少しずつですね、増加をしているということなんですね。このビジネス客の待機期間の短縮措置ですけれども、これ全部に対してということではなくて、国地域に限ってますね。感染状況が落ち着いてきた国や地域が対象となっていまして、その中には日本が含まれています。ただし観光や一般の訪問といったような目的については緩和の対象となっていないんですね。で、もう一つですけれども、これ航空機と関係がありますが、トランジットが解禁されています。これは中国大陸と結ぶ航空路線以外ということなんですけれども、台湾の空港、これは桃園国際空港ですけれども、ここで航空機の乗り継ぎを行うお客さんにつきましては、8時間以内の滞在であればトランジットできるということになりまして、これまで禁止されていました。で、これはやはり空港のですね、免税店など商店がありますけれども、空港を長い間ですね、海外との往来が閉ざされた状況で、ほとんどお客さんがいないという状況、こうした商店もほとんど運営ができないという状況になっていましたけれども、今回の緩和措置で少しはお客さん戻ってくれるんじゃないかという期待があります。ただしですね、緩和したと言いましても条件がありまして、同じ航空会社の航空機、あるいはその同じグループの航空機の間の乗り換えに限るということになっています。で、もう一つは留学生ですね。もともとこの台湾に留学していた、あるいは留学する予定だった留学生が台湾に入ってくることができない状況になっていました。これは留学生の方たちにとっては一生を左右するような非常に大きな問題ですね。ということで、これについてはですね、一部緩和することになりまして、台湾に戻ってきてですね、学校に行っていいよということになりました。ただこれも全ての留学生が台湾に入ってくることができるというわけではありませんで、これ国地域が限定されています。それぞれの国地域の感染状況によるということですので、その感染状況を見ながらですね、徐々に解禁していくということになるようです。こうした緩和ムードが次第に広がっていく中で、端午節の4連休に入る直前の6月24日に重大な事件が発生します。台湾に短期間留学していました日本人の女子学生が日本に帰って て空港で検査を受けたところ、新型コロナウイルス感染が確認されたというんです。この台湾の新型コロナウイルス対策、これ台湾自身もですね、非常に自慢しているところでして、また世界的にも評価が高いようですけれども、かなり効果的にですね、この感染を抑制しているということなんですね。で、この6月24日ですね、25日からの4連休に入るその前日、水曜日なんですけれども、この日はですね、感染対策センターの定例の記者会見が行われる日だったんですね。で、もともとこの記者会見というのは毎日行われていたんですけれども、6月7日に様々なですね、制限が緩和された後は1週間に1回でいいだろうと、まあ、特に報告することはないからということでですね、これ水曜日、毎週水曜日に報告を行うということで記者会見が開催されることになったんですね。で、ちょうどその日に当たりました。で、その定例の記者会見ではですね、台湾での域内感染は引き続きゼロということで、台湾での感染者数はこれまでのところ466人ですね。で、亡くなった方は7人ということで、台湾での域内感染、これ海外からですね、戻ってきて空港で確認されたのは除いた場合ですね、台湾の中での感染、これについてはですね、ゼロが続いていまして、この日73日目のゼロが続いたんですね。ところがこの24日夕方になりまして、この感染対策センターは臨時の記者会見を開催します。で、ここで発表されたのは、台湾に短期間留学にやってきて最近日本に戻った女子学生が空港で新型コロナウイルス感染を確認を受けたということなんですね。これは非常に大きなショックですね。それまで台湾では73日間域内感染が確認されていないのにですね、台湾に滞在して日本に帰った日本人が空港で検査を受けたところ感染が確認されたということですので、いや、台湾での感染まだ終わっていないじゃないかということが改めてですね、確認されることになるわけですね。域内感染ゼロの記録、73日で止まってしまうのかということになるわけですけれども、その経緯なんですけれども、この留学生ですけれども、日本人の20歳代の女性だということでですね、今年2月末に台湾に勉強のためにやってきたと、大部分は台湾の南部に滞在していたということですね。で、この留学生が6月22日に日本に戻りまして、で、日本に戻ると空港でこの検査を受けなければいけませんけれども、この検査で感染が確認されたと、陽性反応が出たということなんですね。で、23日に日本側はこれを台湾側に通報をしまして、台湾側は直ちにこの通報を受けて、この女子留学生、日本人の女子留学生と接触した人の確認ですね、感染確認を始めたということですね。で、そして翌日6月24日、感染対策センターの定例の記者会見ではこれに触れなかったんですけれども、夕方5時半にですね、臨時の記者会見を開きまして、これを発表したということです。これについて台湾の新型コロナウイルス対策センターの指揮官であります陳時中衛生福利部長はこのように語っています。で、我々としては、これまでも可能性を排除したことがないということなんですね。何の可能性を排除したことがないかということなんですけれども、これはクラスターでの発生ですね。感染のクラスターの発生の可能性は否定したことがないということなんですね。で、この発言に関してはですね、ちょっと以前の陳時中さん指揮官の発言と違うんじゃないかという指摘もあるんですけれども、陳時中さんの今回の発言 言はですね、こうしたクラスターが発生する可能性というのはですね、これまでも否定してきたことがないと。まあ、つまりは、クラスターでの感染の可能性はあると、残っているということなんですね。で、そのために、まあ、直ちにですね、感染の状況に対する調査を始めていると。ただし、今回の案件によって、現在の対策ですね、これは域内、それから域外に対する対策ですけれども、そのやり方というのを変えることはないということを言っています。で、また、この日がですね、ちょうどこの端午節の連休の直前、前日だったということでですね、端午節の連休が始まるんだけれども、たくさんの人がですね、集まるところに行くことはあまりお勧めしない。ただし、そうしたところへ行かないよう要求することはないということでですね、まあ、観光というのはこれ経済のですね、回復に非常に重要ですので、これについてはですね、まあ、妨げることはしないんだけれども、まあ、できるだけですね、人が多いところには行かないようにしてほしいという呼びかけを行っています。で、この日本に帰った女子学生を台湾での感染の数に入れるかどうかということに関してなんですけれども、結局ですね、感染対策センターの方は、これを台湾での感染例には入れませんでした。ということで、引き続きですね、台湾での感染ゼロは続いているんですね。で、この女子学生に関してはですね、日本に帰って日本の空港で感染が確認されたということなんですね。で、その前に滞在していたのはこの台湾だということで、一体どこでですね、感染したのかということは、これまでのところまだはっきりしていないんですね。しかし、この感染、この女子学生の感染ですけれども、日本で確認されたと。で、日本ですでに感染者の一人としてカウントされているということでですね、感染対策センターの方は、国際関連に基づいてですね、これすでにもう日本でカウントされているので、台湾でカウントした場合これ重複になるので、台湾の感染例には入れないという説明をしています。ということで、この台湾の方ではですね、ゼロが続いているということもあって、この女子大生の感染確認にもかかわらず、人々の行動が大きく変わると、あるいは人々がですね、大きく緊張感を持つというようなことはありませんで、まあ、そのために今回の端午節の4連休では各地非常に大きな人出となりまして、リベンジ消費が起こったということなんですね。しかし、この日本人の女子学生の感染確認、これは台湾で市中感染が発生している可能性があるということを示すことになるわけなんですね。ということで、感染確認が行われました。この女子学生さんたちと接触した人たち123人の検査、ウイルス検査が行われたんですけれども、これ全員、陰性ということで感染は確認されなかったんですね。となりますと、一体この女子学生さん、日本人どこで感染したのかということがわからないという状況が続いていまして、今度はですね、この接触者の人たちに対しまして抗体検査も実施するということになっているようです。コロナ対策センターの方の説明によりますと、この学生さんの生活は非常に単純で、普段はですね、カラオケボックスやクラブに行ったりといったようなことはあまりしなかったということなんですね。しかし、現在までのところ、その感染源が確認されていないということは、これは実は非常に大きな不安になるわけですね。で、それがですね、台湾の人たちの生活行動を変えるということは、これまでのところないんですけれども、これをきっかけにですね、実は台湾と日本との間の雰囲気、ちょっとおかしな状況になってきているようなんですね。この事件に対する台湾の人たちの反応、大きく分けて2つあるんですね。1つは、日本での検査結果、これ正しくないんじゃないかと、本当に陽性だったのかという疑問ですね。台湾でずっと感染ゼロが続いているのに、なぜ日本に帰った人の中から感染が確認されるのだということでですね、これちょっと間違いじゃないか、あるいは本当は感染していないんだけれども陽性反応が出てしまう、いわゆる 偽陽性ではないかと、その可能性があるんじゃないかというような疑問なんですね。ということはですね、つまり台湾の人はこれまでですね、台湾で感染ゼロが続いていることに非常に強いこだわりを持っていて、それが台湾の人たちのプライドにつながっていたわけですけれども、それを日本人の女子学生が壊してしまったということでですね、中にはもう日本人台湾に来るな帰ってしまえというような言動も見られるところなんですね。これまでこの台湾と日本との間非常にこの友好的であるというようなことが言われていましたけれども、表面的にですねこの友好関係を保つことあるいは作ろうことというのはそれほど難しくないわけですけれども、では実際にこうしたですね自分たちの生命あるいはプライドに関わるような事件が発生したときにその真相心理の一端がちょっとですね見えてくるというようなこともあるのではないかと思うんですね。ですからこの友好という時のですねその中身一体何なのかということはですねもう一度少し掘り下げて考える必要があるとは思うんですけれども、今回のこの事件に関しては台湾の人たち感染しないのになぜ日本人の女性学生さんだけ感染が確認されるのか、日本人ってそんなに体が弱いのかといったようなですね言い方をされることもあるようなんですね。つまり日本人が台湾にやってきて感染するのは台湾にとってはとっても迷惑なことなんだ、あるいは日本の検査で引っかかってしまうということ、日本が余計な検査をするおかげで台湾のゼロ感染途切れてしまうじゃないかといったような日本人を迷惑がったりですね日本人に反感を持ったりするような感情なんですね。で、その一方でですね、もう一つの反応。これは台湾で検査ですね、このいわゆる PCR 検査、ウイルス検査ですけれども、実はですね、このゼロ感染が続いている状況の中で、検査が実際に行われるというケースはですね、非常に少ないんですね。もちろん疑いもないのに検査するという必要はないわけですけれども、では、この症状が出ていない人については、一体どうなのかということですね。でこれ検査しないということであれば検査に引っかかるということはないわけですね。でこうした中で日本に帰った場合ですね、空港でこれ必ず検査をするということになっていますので、必ず検査をした場合は陽性反応が出てしまうということになりますとですね、台湾でのこの PCR 検査ウイルス検査の件数少なすぎるんじゃないかと、そのためにですねゼロ感染というのが続いているんだけれども、それはですね実は本当の状況ではないんじゃないか、つまり検査をしないから感染がゼロなのであって、実際には感染は広がっているんじゃないかという疑問なんですね。これは当然政府の感染対策に対する批判ということで、多分にですね政治的な要素も含まれていますけれども、これ政府の方ですね、感染対策センターの方の説明では、感染者が非常に台湾の場合は少ないのでですね、この検査というのは非常にこの限られた部分、問題があるだろうという部分に対してターゲットを絞って的確にですね行うということで、これ他の国で行われているようにですね、症状もない人もですね広くこう検査を行うというようなことは台湾では行う考えはないと説明をしているんですね。これは専門家の方たちの間でも論議があるところでして、今後も論議が進む必要があるということなんでしょうけれども、今回の事件、台湾ではゼロ感染が続いていますけれども、本当のところは一体どうなのか、安心していいものなのかどうかということでですね、不安を投げかけるものとなっています。これまで日本の方ではですね、この台湾の感染対策を褒め上げるというようなですね、風潮が強かったと思うんですけれども、ことがここまでに至った以上は、先ほど紹介しました台湾の人たちの、今回の事件の主役となりました、日本人の女子学生さんに対する反応、あるいは日本人に対する反応も含めてですね、もう一度冷静に見直す必要があるのではないかと思います。 さて、残り時間少なくなってしまいましたけれども、このところの台湾の政治の動きについてご紹介していきたいと思います。まずこの新型コロナウイルス感染ですけれども、先ほども紹介しましたが、6月7日に各種の制限が緩和をされました。で、これをもちましてですね、台湾の政治の方も大きく動き出しています。それまで新型コロナウイルス感染の状況、非常に厳しい状況の中で、皆さんの関心事というのはやはりこのコロナなんですね。で、他のことにはあまり関心が向かないという状況の中で、さまざまな政治的な動きはですね、これ、一旦、小休止と休戦状態ということになっていました。で、また、やはりですね、この新型コロナウイルス感染を抑制するということが、最優先課題ですので、政府のこの感染対策の指示ですね、これに対して何か反対をしたりですね、あるいは政府そのものがやっていることに反対するということに関してはですね、あまり行われなかったと言いますか、反対するような雰囲気になかったと。で、また感染対策に関しましては、ゼロ感染が長く続くといったような、結果としてですね、台湾はかなり効果を上げているということで、政府の感染対策に対する支持、あるいは政府そのものに対する支持ですね、蔡英文政権ですけれども、これもかなり高くなっていたんですね。各種世論調査で蔡英文総統に対する満足度 60% を超えるというような状況で、非常に高かったんですけれども、感染が緩和してきたということになりますとですね、こうした、それまで覆い隠されていたものが一気に吹き出すという形になってきています。で、この6月7日というのがですね、非常に大きなターニングポイントとなっているんですけれども、その前日6月6日に行われましたのが、高雄市長、韓国瑜さんに対する罷免の是非を問う投票ですね。で、この投票では韓国瑜さんの罷免リコールが成立しています。このところの蔡英文政権、民進党政権に対する満足度の高さという勢いを買ってですね、一気にこの罷免投票を成立させたという形になっています。何せリコールの対象となりましたのは韓国瑜さん、最大野党国民党に所属しまして、国民党の公認候補として総統選挙では蔡英文総統と戦って、これは敗れてはいるんですけれども、言ってみればですね、民進党にとっては最大の政敵ということになるわけですね。ということで、この高雄市での市長のリコールが成立したことを受けまして、高雄市長選挙の補欠選挙が行われます。もともとのこの韓国瑜さんの任期の残りを務める市長ですけれども、この高雄市長の補欠選挙の投票は8月15日に予定されています。で、この選挙に向けてすでにですね、候補者が出揃いましたり、立候補届け締め切られています。で、今回の高雄市長選挙補欠選挙ですけれども、3人が立候補していまして、候補者を出していますのは現在の中央政権での与党の民進党ですね、陳其迈さん、それから最大野党の国民党、李美信さん、そしてこれ新しい政党ですけれども、台湾民衆党から呉益清さんが立候補をしています。この3つの政党による三つの萌えの戦いとなっています。で、まず与党の民進党の候補者の陳其迈さんですけれども、年齢は55歳ですね。生まれはキールン市ですけれども、2歳から高雄に移住しまして、高雄で成長したということで、高雄人と言っていいわけですね。で、この陳其迈さんですけれども、前回の2018年の高雄市長選挙に出馬して、韓国瑜さんと争ったんですけれども、落選しています。そのため20年間続いた民進党の高雄市政は終わってしまいまして、陳其迈さん、いわゆる戦犯になるわけなんですけれども、その後ですね、行政院の副院長に起用されています。行政院副院長というのは、日本で言いますと副首相にあたるポストで、政治家のポストとして非常に高いポストですね。で、この陳其迈さん、立法院、つまり国会議員、あるいは高雄市の代理市長も務めたことありますね。総統府の副首相 所長などなどということで、政治的な経歴非常に豊富ですね。で、前回敗れた高雄市長選挙にリベンジで再び挑戦するという形になってますね。で、これはまあ下馬評通りなんですけれども、国民党の方の候補者ですね、韓国さんの後を継ぐ候補者のリ・ビシンさんですけど、これちょっと意外な候補者、全国的な知名度はないんですけれども、高雄市で3期にわたりまして市議会議員に連続当選しています。今回国民党は中央から有名な政治家を送り込むという方式ではなくて、高尾出身の地元の人をですね、候補者に選んだという形になっています。このリビシンさん41歳ですね、女性なんですね。まあ、これまでとは非常にイメージが違う斬新な候補者ということになります。で、このリビシンさんのお父さんですけれども、こちらもですね、高尾市議会議員を務めたことがあり、現在は高尾市の青果市場のトップを務めているということで、地元にはですね、まあ、非常に強いこの勢力ありますね。で、もう一つの台湾民主党ですけれども、国民党との連携を模索していましたけれども、結局最終的には成功しませんで、独自に候補者を立てるということで、呉益生さんですね、57歳、平東県、まあ、高尾市の隣の県ですけれどもの出身で、高尾市議会議員5期連続当選ですので、まあ、この人も地元の人ということですね。ただ政党はもともと新民党の所属なんですけれども、今回は台湾民主党から公認を受けて立候補しています。非常に興味深い展開となっています、この選挙注目です。ということで、このあたりでこの時間お別れいたします。担当は早田でした。こちらは台湾国際放送です。